魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえラボの岡田です。
こんにちは、非言語コミュニケーション研究現代臨床催眠研究家の橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、新しい年度に入りましたかね。
入りましたね。明日はお花祭り、お釈迦様の誕生日ということで、
はい、はい。じゃあ今日はどういったテーマでお話ししていきましょうか。
はい、最近というか最近に限らず会社あるあるだと思うんですけど、うんうん、何か取引先とかで、
はい、
これをやってほしいって言って依頼するんだけど、うん、期待通りに上がってこないとか、
うんうん、
まあ、それは取引先じゃなくて上司から部下とかは結構多いと思うんですよね。
いや、なんかよくあるあるの話ですね、それ。
そうそう、よくあるあるで、私もその部下が40人ぐらいいた時っていうのは、うんうん、なんていうのか、そこをすごい意識してたところで、ま
あ、
逆に部下からふわっとなんか聞かれたりしていくんですよ。それで何を聞かれてるのか、何が問題なのか、なんか結論から言ってくれるのは嬉しいけど、結論すぎてわかんないっていう、プロセスがわかんないから判断できないよみたいなね。
いや、ありますよね。どうやってコミュニケーション取っていくかってすごく大切ですね。いや、
すごく大切で、やっぱりそこを丁寧にやっていくと、うん、まあ、部下からも信頼をされて、うんうん、私はちょうどそのデザインをやってたので、
はい、
外部スタッフのデザイナーさんに発注をする側であることが結構あったんですね。うんうん、で、ある時というか、まあ、会社でやってる時もそうだったし、まあ、途中派遣とかやってた時も、
うん、
何人かから、なんかね、橋本さんが出す指示はすごいわかりやすいって褒めて。
おー、そうなんですね、
はい。そうなんですよ。で、私はその時に嬉しいけど、今までどうだったのっていうことが分かんなくて、
いい
ね、
はいはい、
逆に、今までどうだったんですか、これが普通じゃないのって思って、
うんうん、
出したら、いや、ここまで指示的確に出す人いませんとか言われたとき、今までじゃあどうだったんですかって聞いたら、めちゃくちゃふわっと来るっていう。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。で、じゃあそれだと作業できないですよね。うん、いや、だから、すごい無茶ぶり多いんですよみたいな。
あ、そういうことですね。無茶ぶりですよね。
で、ね、専門として独立されてるの、はい、人だから逆に無茶ぶりしやすいんですけど、
うんうん、
社内とかだと、
はい、
それとね、上司が無茶ぶりして部下が混沌となるっていう場面の方が多いと思うんですよね。
そうですね。
うん。で、それはまあ会社のあるあるなんですけど、うん、私生活でも結構あるなと思って、はい、例えば子供への期待とか、子供から親への期待とか、
はい、
なんかね、そういう暗黙の期待っていうのが意外と、
うん、
なんていうのかな、まあ、前からあるんでしょうけど、
うん、
まあ、ちょっとね、さっき岡田さんと AI の話を録く前にしてましたけど、うんうん、AI の加速のせいで余計にそこの、つまり言いたいのは、本人が自分の何をしたいかっていうところを明確にしないで、
はい、
外側にそれを分かってよっていう期待と依頼をするっていうケースが一般に降りてきてる気がしていて、降りてきてる。で、その、
ね、自分でもふわっとしてるものをお願いして、自分が考えてることと違ったりとか、
うん、
スキルも違ってる人に言うもんだから余計わかんなくなっちゃってるってもありそうですね。
そうそうそう。で、スキルっていうのも、今ほら、例えばデザインとかだ
はい。
と、私なんか古い人間だから、アナログ世代なんですよ。まあデジタルやってたけど、アナログも体験してる世代なんですよ。で、そうすると、完全デジタル世代か、もう、ウェブのデジタル世代とかになってくると、ルールが違いすぎるから、逆に何がわからないかがわかんないんですよ。
なるほ
で、
ど。
できるって言うんだけど、どこまでできる
でき
か
る
が
の？
わかんない。基準があまりにも違いすぎて。だから、すり合わせても細かいところでどうしても出てきてしまう。
そうですね。
だから、昔よりも指示がめちゃくちゃ細かくないとやってもらえなくなってきてる。逆に指示出す方が手間になってるっていうケースが、まあ、ちょっと前感じたりもありま
そ
す
ういうこと
ね。
ですよね。ね、しっかり分かってもらって、それやってもらおうとすると、かなり細かく明確に伝えないとなかなか伝わらないということってありますね。
ありますよね。そこの何が言いたいかって伝え方とかコミュニケーション大事だよっていうのが一つあるのですが、その前に自分がやっぱりどうしたいかっていうことを明確にする。で、そこの言語化ができればいいけど、やっぱりどうしても例えばデザインだと分かりやすいのが、自分の中にイメージはあるんだけど、言語化できないとかあるんです。で、そこを、私の世代だと、デザイナーがそこをいかに汲み取るかっていうのが、腕の見せ所みたいなところがあったんですよ。今そういうのがなくてってか、あんまり多分皆さんないのかなと思うんですけど、そうすると、中間地点で求められるのは、やっぱヒアリング力。どうしても、イメージのものって、どんだけ言語化がうまくても、自分の中のものってやっぱ出しにくいですよね、人ってね。でも、ある程度こういうのって本人も探っておいてほしいし、
そうですね。
それを受ける話を聞く側も、それを理解しようという姿勢が欲しいし、お互いのなんか歩み寄りって大事なんだけど、自分でできることは、まずね、自分でやっぱ引き出しておくってすごく大事だなっていうのを、この AI の話で痛烈に感じた昨今でございます。
まず自分がどうしたいのかっていうところをしっかり固めながら、それをもとに分解して言語化していって伝えていくっていうのも必要。で、逆にヒアリングする人もちゃんとコミュニケーションとって、何が分かればいいのかっていうところをヒアリング力っていうことも必要になってくるから、それぞれのコミュニケーションってやっぱり大切になるんですね。
そうなんですよ。その言葉にならない非言語の、まあ私が非言語コミュニケーション研究って言ってますけど、でもその部分をいか
なる
に
ほど。
自分も相手も引き出せるか。で、それは自分のせいだけでも相手のせいだけでもなくて、やっぱりなんかお互いにそれがやろうとすることが、信頼関係につながったりとか、まあ、いい仕事とか、いい関係になるんじゃないかなと、私は思うんですよね。
そうですね。だからやっぱりこれからね、まあ新しい、今日は新しい年度に入ってすぐですけど、環境も変わる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうだ、まずコミュニケーション、皆さんともしっかりとって、自分自身どうしたいかっていうのも整理するといいですね。
そうですね。どうしたいかってなんか話してるとだんだん分かってきたり。結局ね、根っこはどうしたいかお互いに分かったり、ヒアリングできたらいいよねっていうのは、まあ、根っこのことでもあるし、理想的な状態なんですが、それってちょっとやっぱ難しいんですよ。技術がいります、どちらにしても。なので、まずもって誰もができることが、二つだけあって、
おう。
一個は自己開示なんですね。自分のことをちゃんと言うと。わからなかったらわからないと言うと。
ちゃんと言うってことです
そうそうそう。
ね。
わからないからここを手伝ってほしいと言うと。で、もう一つは、相手は何を言わんとしてるのかを、やっぱり心を配る。気持ちを配るっていう姿勢。 まあ、この二つがやっぱりあると、うん、まあ、うまくできなくても、なんていうのかな。なんとかなるっていうよりも、まあ、お互いの関係は良くなりますね、うん、まずね。
そうですね。二番目のね、心を配るっていうのもすごく大切だなと思っていて、
うん、
でも、理解しようとする姿勢で臨むのと、だから、ちゃんと言ってくれないと困るみたいな感じで、突っ張ねるような感じだと、やっぱり理解し合えるのも大きく違いそうですもんね。ね、
そうなんですよ。
はい、
で私、この話をしながら思ってたのが、若い方にね、お仕事をお願いする機会とかもあって、
はい、
で、すれ違いっていうか、なんかおかしなことになったんですよ。で、ちょっとおかしなことになってるから、ズームで話をしましょう、打ち合わせしましょうってなった時に、その私としてはなんかこれができますと言ってたから、やってくれるもんだと思ってなかったら、やってくれるものだと思ってたけど、結果できてないじゃないって。で、何が起きてたのかっていうのを聞いたら、それは言ってよかったんですかって言われたから、おっとって思って。言ってよかったんですかじゃなくて、お仕事だから確認してほしいですよって言って、むしろ確認しようねみたいな話をして、でもそういう返しが何回かあって、おや？って何が起きてんのかなってこう考えながら聞いてると、なんかね、聞いちゃいけないとか、電話しちゃいけないとか、なんかね、できませんって言っちゃいけないとか、なんかね、そういう、なんかあるみたいだったんですね。
なるほど。うん、
いやいや、そうじゃなくて、できないなら、それはちょっと難しいよって言ってくれれば、それはそれで、じゃあどうしようかなって考え
な
る
るし
から、
ね、はい、
それ言ってくださいと。
うん、
できないって言わずに、なんでいつ、上がってこないなって
そっちの方が本当は困るんですよね。
そうそうそう。あれ、この日までに欲しいって言って上がってこないんだけど、と思って。あれってかなってたら、どうなってますかって聞いたら、なんかね、急に言われても対応できませんみたいに返ってきた。いや、急じゃないけど、で、その時点で教えてみたいな。直
やっぱ
前
り、
で言わないでみたいな。
そうですね。やっぱりそのあたりも本当コミュニケーションだと思うので、お互いなんか歩み寄るような姿勢でやっぱり対応するのって本当大切なんだなって感じますね。
そう、今のエピソードは何で話したかっていうと、その方は歩み寄ろうとしてくれてるんですけど、気持ちはね、それがずれてるっていうこと
な
の。
なるほど。
だから言わないと分かんないって話でもあるけど、これは仕事においてはやっぱり、仕事だからはっきり言えるところだよね。言ってくださいねって。分かりやすいところって意味ね。だけど、プライベートになると、察してくれ文化じゃないです
ああ、特にそうですよね。
か。そうすると、なんかね、はっきり言う方がかっこ悪いとか、そういう価値観がある方もいるんだけど、やっぱりある程度お互いに開示していくっていうのが、今の世の中はめちゃくちゃ大事なんて、まあ、
そう。
ないかと。なんか
だからある程度自己開示もしていきながら、できることできないこととか、どう思ってるのかっていうところもちゃんとお伝えしてっていう、そこから始まるわけですね。
そうです。それもおそらくふわっと自分が、なんか、それを言いたいか言いたくないかとか、その言葉すら、その考え方すら浮かんでないとか、なっちゃうんですよ。特に家族とか友達になると。その暗黙知って言って、今までこれで言わなくてもできてたじゃん、みたいな。いや、でも友達が気分害したら悪いから言わんとことか、まあ、それは必要なことなんだけど、考えるのは。でも、勝手に自分で判断しすぎてしまうっていうラインがあって、難しいけど、どっかで不具合が起きた時に必ず必要なのは話し合いなんですよ、そういう。パートナーシップとかで、なんかね、相手から連絡が来なくて不安だとかね、相手にこうやって言うんだけど、いつも突っ張ねられるとかね。で、そういう時には、 いつもこうだから、また突っ張ねられるから、言わないでおいた方が親切かなとか勝手に思って言わないと、
はい、
そこは言っとかないとダメでしょってところを、ね、みんなね、やっぱね、怖くてスルーしちゃう、ね。やっぱそこを、特にね、この春、新しい職場に行ったりとか、うん、新しい人が入ってきたりとか、そういう環境の変化もあるでしょうから、
はい、
そこをね、ちゃんと言える自分になるためには、自分の気持ちをしっかり自分で把握するってことが、本当に大事になってくるなという、
うんうん、
そんなお話。
そうですね。
うん、
いや、ぜひね、皆さんもそういったとこも気をつけて、対応いただけたらなと思います。
はい。
ゆみさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。